数字のトリックを見破る30の方法。その20、給料の安さがあなたに知恵を振り絞らせる機会を与える。私がお金についての知識をどこで身につけたのかというと、給料の安い新人時代です。当時は給料が安くて恥ずかしいことに毎月赤字でした。初めの親から就職祝いでもらった100万円がどんどん減っていったものです。赤字になるのは給料が安いからだと思っていました。しかし赤字の生活が続けば、いつか貯金の底がつきます。黒字にするために削られる生活費は全て削り、消化代用のようなお金の使い方を考えました。いろいろな本を読んだり、親からお金の管理について学んだり、友人の生活を参考にしたりです。なぜお金が貯まらないのだろうか。なぜいつの間にかお金が消えているのだろうか。当時は生活がかかっていたので、必死になってお金の勉強をしました。真剣に考えて自分の生活を振り返ります。するとお金の管理能力のなさと幽霊に気づきます。無駄にお金を使っていることが分かると、損失社会の仕組みに気づき、お金の取り扱いに注意するようになりました。お金の管理能力が優れている人は給料が少なくても赤字になりません。10万円しか給料がなくても10万円内で生活をやりくりできます。少ないお金なら少ないように知恵を使って生活を調整することができるからです。お金が少なくてもお金の管理能力が上回っていれば必ずやりくりできます。食費を減らすためにはどうすればいいか。交通費を減らすためにはどうすればいいか。交際費を減らすためにはどうすればいいか。さらには固定費である家賃を減らすためにはどうすればいいのか。そんなことまで考え始めます。どうすれば黒字にできるか勉強するのです。新人時代に給料が少ないのはお金の勉強のためにお金を前払いしていると思ってください。学校で勉強するためにお金を払うようにお金の勉強をするために社会に対してお金を払います。社会は怖い先生です。お金の勉強をしない生徒からは厳しい態度で接していきます。しかしきちんと勉強できれば厳しい先生もあっと言わせることができます。もともとの給料が少ないのはすでに社会に対して授業料を支払い転引されている状態だと思ってください。実はあなたはたくさんの学ぶ機会を与えられています。学校に授業料を払っても学校をサボれば意味がありませんね。同じように社会にお金を払ってもその勉強を社会の中でしっかりしないと元は取れません。給料が安い新人ほどお金の勉強が急務ですから授業料を給料から転引されます。その代わりお金の苦労をすることで金銭感覚を養う機会を与えられます。給料が安いのではありません。安いのは授業料を支払っているから給料が安く感じます。安い給料でどうすれば生活をやりくりできるか必死になって考えましょう。お金について学ぶチャンスです。自分の生活が当たっているのですから手を抜かず食費交通費光熱費を削るための知恵を出しましょう。知恵が身につけばあなたは一生役立つお金の知識を身につけることができるのです。給料の安さになれるようにお金の勉強をする。